第36章神殿の儀式と祝福を受ける。
神殿は神がその民に主の宮の儀式と主の王国の栄光を明らかにし、救いの道を教えることがおできになる場所である。
ジョセフ・スミスの生涯から。
回復のかなり早い時期から主は預言者ジョセフ・スミスに神殿を建てることの重要性を教えてこられた。預言者は何度も移住を強いられ、差し迫って必要な事柄に絶えず時間を費やし注意を向けなければならなかったが、それでも主の宮を建てる必要があることを決して忘れることがなかった。ミズーリ州インディペンデンスでは神殿用地が奉献されていた。またオハイオ州カートランドでは美しい神殿が完成し奉献されていた。ミズーリ州ファーウェストでは神殿の墨石が据えられたが放棄する結果となっていた。そして今教会員は農部で自分たちの暮らしを立て直し始めていた。彼らの多くは十分な食料も住居も職もない暮らしだったが、ジョセフ・スミスは生徒たちの最も重要な仕事がここでもやはり神殿の建設であることを知っていた。主の命令に応えて預言者と生徒たちは可能な限り速やかに行動を起こし、主の宮の建設に取り掛かった。しかし預言者は建設には何年も要することを理解していた。また同時に生徒たちが神殿のすべての祝福を必要としていることも承知していた。そこで1842年5月4日、神殿は完成していなかったが、ジョセフ・スミスは少数の忠実な兄弟たちにエンダウメントを執行した。兄弟たちは預言者の赤レンガ造りの店の2階にある大きな部屋に集まった。そこは状況の許す限り神殿の内部を模すよう整えられていた。十二使徒定員会のフランクリン・D・リチャーズは次のように書いている。御霊がジョセフ・スミスにこの世での働きが終わりに近づいていることを告げ、ジョセフは神殿の完成を待たずに自分の地上での生涯が終わるかもしれないことを理解しました。そこで数名の選ばれた人々を呼び集め、彼らに聖なるエンダウメントの儀式を授けました。ジョセフの心に蓄えられていた神聖な宝が彼の死とともにこの世から消え去ることのないようにするためでした。預言者の記録には次のように記されている。店の2階で1日を過ごしました。スプリングフィールドのジェームズ・アダムズ将軍、祝福師のハイラム・スミス、ニューエル系ホイットニー・ビショップとジョージ・ミラー・ビショップ、そしてブリガム・ヤング会長、ヒーバー・シー・キンボール長老、ウィラード・リチャーズ長老と共に評議会を開き、彼らに神権の原則と位を教え、洗いと油注ぎとエンダウメントを行い、アロン神権に属する鍵からメルキゼデク神権の最も高い位に属する鍵を授けました。また、日の老いたるものに関する位と、人が長子の教会のために用意されている祝福のすべてを手にし、登っていって永遠の世でエロヒムの前に住むことを可能にするすべての計画と原則を示しました。この終わりの時代の中で初めて古代の物事の秩序が再び地上に設けられたのはこの評議会においてでした。私がこの評議会に伝えたことは霊的な事柄であり、それを受けることができるのは霊的な思いを抱く者だけです。またこの人々に知らされた事柄はすべて生徒たちに受ける備えができ、またそれらを伝えるための適切な場所が用意されたらすぐに終わりの時のすべての生徒たちに、すなわち生徒の中の最も弱い者にさえも知らされるでしょう。ですから生徒たちはこれまでに神から立てるように命じられた、あるいはこれから命じられる 神殿とすべての家を建てるために絶えず努力しなければなりません。大半の生徒は農部神殿が完成した後に神殿のエンダウメントを受けることになるが、ごく限られた人数の男女が1842年5月の集会から数ヶ月の間にこの祝福を受けた。その一人にマーシー・フィールディング・トンプソンがいた。マーシーがエンダウメントを受けた時、預言者は彼女に次のように述べている。これはあなたを暗闇から出して驚くべき光の中に導くでしょう。
ジョセフ・スミスの教え。生徒たちは神殿を建てるように神から命じられている。
1833年1月オハイオ州カートランドで預言者は次のように書いている。主はカートランドにおいて神の宮を建てるように命じられました。これが私たちに対する主の言葉であり、私たちはそうしなければなりません。まことに主の助けを受けながら私たちは従います。従順であることを条件に、主は大いなる事柄をまことに主ご自身の天からの訪れさえも約束してくださっているのです。私たちは主が授けようとしておられるこの大いなる栄誉を逃すことになりはしないか、主の前にとても心配です。主の前に恥じることのないように謙遜さと大いなる信仰を得るよう努めています。1840年9月預言者と大官庁会の顧問たちは農部神殿を建てる時が来たことを宣言した。今やその時が来たと信じています。今こそこの地域に神の清い御心に従って儀式を受けることのできる祈りの家、秩序の家、神を礼拝する家を建てなくてはなりません。教義と誓約88章119節参照。これを成し遂げるには相当な努力を払わなければならず、大きな財力が求められることでしょう。そして義にかなって技を速やかに進めなければならないため、生徒たちはこのことの重要性を、それがもたらす影響という点から心の中でよく考える必要があります。次にそれを実行するために必要とされる手段を講じてください。勇気の武具を身にまとい、最善を尽くす決意をし、あたかもすべての働きが自分だけにかかっているかのように強い関心を持ってください。そうするときに生徒は先祖の栄えある働きに倣い、自分たちと子孫の最後の世代に至るまで天の祝福を確実にもたらすことになるでしょう。1841年1月預言者と大官庁会の顧問たちは次のように書いている。主の神殿の建設がこの地農部で進められています。生徒たちはこの場所にやってきて、主の宮の秩序に従って、また聖なる神権の力によって自分たちの先祖の神を礼拝することになるでしょう。神殿は神権のすべての務めが正しく行われるように建設されます。この場所で始皇者から教えが授けられて、遠い地まで伝えられることになります。ですから全力を注ぎ、この時代の人々と後のすべての時代の人々にとってこの上なく大切な事柄について、昔の聖約の先祖や族長たちの行いに倣うように努めましょう。ウィリアム・P・マッキンタイヤーの記録によると、1841年の初め、ジョセフ・スミスは次のように教えている。ジョセフは主が次のように言われたと述べました。死者のためのバプテスマを受けられるように、主の名のために宮を建てなければなりません。もしこれを行わなければ、私たちは死者と共に拒まれ、この教会は受け入れられないであろうと。教義と誓約124章32節3章。1842年4月、 預言者は次のように語っている。教会はその然るべき秩序に従って完全に組織されてはおらず、神殿が完成するまでそうなることはありません。神殿には神権の儀式を執行するための数々の場所が用意されます。1842年7月、預言者は次のように宣言している。主は農夫神殿を建てるようにと告げられました。私たちは他の命令と同じようにその命令に従わなければなりません。これらの事柄に積極的に関わろうとしない人は、他の戒めを破るのと同じように戒めに背くものであって、神の御心を行うものでも神の律法を成就するものでもありません。1843年10月、預言者は生徒たちに次のように勧告している。神殿における技を早め、終わりの時のあらゆる技を進めるために一層努力し、主の前を真面目に義のうちに歩んでください。1844年3月、預言者は十二使徒会及び農夫神殿委員会と共に集まり、教会のわずかな資金をどのように配分するかを話し合った。この集会において、預言者は次のように述べている。私たちには何よりも神殿が必要です。
私たちは神殿で永遠に関わる事柄を学び、自分自身と先祖のために救いの儀式を受ける。
世のさまざまな時代に神の民が集められたのはどのような目的のためだったのでしょうか。第一の目的は、主のために宮を建て、それによって主がその民に主の宮の儀式と主の王国の栄光を明らかにし、救いの道を教えることがおできになるようにすることでした。なぜなら、特定の儀式と原則があって、それらを教え施すには、その目的のために建てた場所、すなわち宮の中で行わなければならないからです。創世の前に天において、人の救いのために神権によって定められた儀式は変更されることがありません。すべての人は同じ原則に基づいて救われなければならないのです。神が終わりの時にご自分の民を集められるのは、その目的のため、すなわち民が儀式とエンダウメント、洗い、油注ぎなどに備えられるように、主のために宮を建てるためです。主の宮で行われる儀式の一つが、死者のためのバプテスマです。この儀式は、その目的のために主の宮の中に用意されたフォントで執行されなければならないと、神は創世の前に宣言されました。死者のためのバプテスマの教義は、新約聖書の中にはっきりと示されています。イエスはユダヤ人に次のように言われました。ちょうど面取りが翼の下にその雛を集めるように、私はお前の子らを幾度集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとしなかった。マタイ23章37節。主がそうされたのは、ユダヤ人が死者のためのバプテスマの儀式や神権のその他の儀式を受け、天から啓示を受け、神の王国に関わる事柄において完全になるようにするためでした。しかしユダヤ人は集まろうとしませんでした。五旬節の日にはそれが実現して、弟子たちにそれらの祝福が注がれました。神はご自分の民を集めることによって死者を救うと定めておられます。民をこの場所に集めるのはなぜでしょうか。イエスがユダヤ人を集めることを望まれたのと同じ目的のためです。すなわち、生徒たちのために神が用意しておられる儀式と祝福と栄光を受けるためです。ここに集まっている方々とすべての生徒たちにお尋ねします。皆さんは今この宮を建てて、 神が皆さんのために用意しておられる儀式と祝福を受けたいと思いますか？それとも主のためにこの宮を建てることなく、神が通り過ぎてこれらの祝福を別の民にお授けになるのを良しとしますか？農夫神殿とバプテスマフォントの準備が整い次第、イスラエルの長老たちに洗いと油注ぎを授け、そして最後のより感動的な儀式を行うつもりです。それらの儀式なしには日の栄えの大いにつくことはできません。しかしその目的のために準備された聖なる場所がなければなりません。神殿の基礎が据えられた時に一つの宣言がなされ、作業が完了するまで養いが与えられるのです。それは人々がエンダウメントを受け、意図高き神のために王や祭司となることができるようにするためです。しかしその目的のために、また人々が死者のためにバプテスマを受けるために、特別に建てられた場所がなければなりません。主はこの件に関して律法を定めておられます。すなわち死者の救いのための特別な場所がなければならないのです。場所が用意されること、そして死者を救いたいと望む人々がやってきて、また家族を連れてきて死者のためにバプテスマやその他の儀式を受けることによって、自分たちの技を行えるようになることを私は確信しています。次のような質問をしばしば受けます。それらの儀式をすべて受けなければ救われないのですか？私はこう答えます。はい、完全な救いを受けることはできません。救い主は、私の父の家には住まいがたくさんある、私はあなた方のために場所を用意しに行くと言われました。ヨハネ14章2節3章。ここにある家は王国と訳されるべきでした。そして高く上げられて最も高い住まいに行く人は、日の栄えの律法とその律法のすべてに従わなければならないのです。神の神権のすべてを得るには、イエス・キリストがそれを得られたのと同じ方法で得なければなりません。そしてそれは、すべての戒めを守り、主の宮のすべての儀式に従う方法でした。神の相続人となり、イエス・キリストと共同の相続人になる人は皆、主の王国の儀式をすべて受けなければなりません。すべての儀式を受けようとしない人は、その完全な栄光を受けることができないでしょう。未来の状態における神や天使たちと人との関係について、アダムの時代から書き記されてきたすべてのものを読み、理解したとしても、ほとんど何も知ることができないでしょう。他の人の経験、すなわち彼らに与えられた啓示を読んでも、私たちは自分たちの状態や神との本当の関係について、決して包括的な理解を得ることはできないのです。これらの事柄についての知識は、その目的のために定められた神の儀式を通して経験することによってのみ得られるのです。5分間じっと天を見つめるなら、そのことについて書き記されたすべてを読むことによって得られるよりも、もっと多くのことがわかるでしょう。私は生徒たちに断言します。真理は神の儀式という方法で、また祈りの答えとして与えられる神の啓示によって知ることができるのです。神の宮の秩序は、これまでもこれから先もキリストが来られたその後でさえも変わりません。あの千年間が終わった後も変わらないでしょう。そして私たちはついには神の日の栄えの王国に入り、とこしえにそれを受けるでしょう。
神殿は神がその子供たちのために備えておられる最も大いなる祝福を受ける聖なる場所である。
啓示によって預言者ジョセフ・スミスに与えられ、後に 教義と誓約第109章に記録されたカートランド神殿の奉献の祈りの中で、預言者は次のように述べている。さて、聖なる御父よ、何卒あなたの栄光があなたの民の上にとどまり、また私たちが今あなたに奉献するこのあなたの宮の上にもとどまって、これが聖なるものとして清められ聖別され、あなたの聖なる訪れが絶えずこの宮の中にありますように。主の宮の敷居を越えて入ってくるすべてのものがあなたの力を感じ、またあなたがこれを清められたことと、これがあなたの宮、あなたの清さのあるところであることを認める促しを感じますように。聖なる御父よ、この宮で礼拝するすべてのものが最良の書物から知恵の言葉を教わり、またあなたが言われた通り、彼らが研究によってまた信仰によって学問を求めますように。また彼らがあなたにあって成長し、聖霊の全きを受け、あなたの律法に従って組織され、すべての必要なものを得るために備えられますように。この宮が祈りの家、断食の家、信仰の家、栄光の家、また神の家、すなわちあなたの家となりますように。聖なる御父よ、何卒あなたのしもべたちがこの宮からあなたの力を帯びて出ていけますように。あなたの皆が彼らの上にあり、あなたの栄光が彼らの周りにあり、あなたの天使たちが彼らに対する務めを果たしますように。彼らがこの場所から地の果てまで真理にかなって極めて大いなる栄えある訪れを携えて行き、それによって人々がこれがあなたの御業であることを知り、またあなたが終わりの時に関して預言者たちの口を通して語られたことを成就するために御手を述べられたことを知ることができますように。聖なる御父よ、何卒このあなたの宮で礼拝して名と地位を立派に維持する民をすべての世代にわたってまた永遠に確立してくださいますように。彼らを攻めるために作られるいかなる武器も役に立ちませんように。彼らのために穴を掘る者が自らその穴の中に落ちますように。この宮であなたの御名を受けた民に対していかなる悪の結社も立ち上がって打ち勝つ力を持つことがありませんように。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に以下の質問について深く考える。神殿の技はどのようにして私たちを暗闇から出して驚くべき光の中に導くでしょうか。霊的な思いを抱くとはどういう意味だと思いますか。神殿で得られる光を受けるにはなぜ霊的な思いを抱いていなければならないのでしょうか。農部の生徒たちが神殿を建設していた時、預言者ジョセフ・スミスは彼らに、私たちには何よりも神殿が必要ですと語りました。預言者のこの言葉はあなたの人生にどのように当てはまるでしょうか。神殿を建てるようにという命令について、ジョセフ・スミスの教えを研究してください。神殿と神殿の儀式なしに教会が完全に組織されることがないのはなぜだと思いますか。今日私たちは神殿における技を早めるためにどのようなことができるでしょうか。神殿の技の重要性をよく考える必要があるのはなぜでしょうか。神聖な神殿の儀式とそこから学ぶ事柄について、預言者の教えについて考えてください。神殿の儀式の重要性を理解する上で、あなたにとって特に助けとなるのはどの教えですか。すでに神殿の儀式を受けている場合は、自分の経験を通じて どのように自分の状態や神との本当の関係について学んできたかを深く考えてください。まだ一度も神殿に入っていないか、しばらく行っていない場合は、神殿に参入するためにどのような準備ができるかを考えてください。神殿に参入するとき、どのような祝福を受けることができるでしょうか。本章で学んだことから、どうすればあなたの神殿参入をさらに有意義なものとすることができるでしょうか。関連聖句、詩編24編3節から5節、イザヤ2章2節から3節、教義と誓約124章25節から28節、39節から41節。